問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
川北真由子です。選べる成長薬どっち？お腹ぐるぐる不調なら大谷さん成長薬。
便秘気味の方には
大谷さん成長薬デルモア錠。選べる2つの大谷さん成長薬。第3類薬品です。
TBS ラジオ公演スロバキアフィルハーモニー管弦楽団東京公演。弦の国の名門オーケストラが再来日。指揮者ダニエル・ライスキンとピアニストアレクセイ・ゴルラッチが共演。7月7日サントリーホールで開催。詳しくは TBS ラジオのイベント情報まで。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、読売新聞さんが私が大阪羽曳野で講談会をした際、携帯が鳴ってしまった問題について記事にしてくれました。まあ、いろいろ突っ込みたいところはあるんですが、なんといっても私の写真が目が死んでいて、クマがすごくて、口も半開きで死に化粧みたいな写真でした。新年度始まります。頑張っていきましょう。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、ひどい写真を使われたよ。俺さ、スタッフのさ、ラジオのスタッフの方に見せたらさ、みんなさ、笑いで3分ぐらい止まんないんだもん。これ NG ショットじゃないですかっていう、10個ぐらいの写真を乗っけて、あ、これとこれは NG ねっていうのを、それを中心に使われた感じなんだよ。ひどいんだ、俺もう、力石の最後みたいなさ、なんかこれ、ちょっと皆さん、見てください。読売新聞文化部の関西版のネットのやつ出てますから、今でも。もう、やっぱりね、新聞ってのはね、傲慢ですから、こっちに選ばせないから。もう本当に、目が死んでいて、クマがすごくて、口も半開きの死に化粧なんだから。選ばせないねーっていう。ギリギリハゲてないから OK みたいな。で、キャプションみたいなついてて、携帯電話という文明が、和芸という文化を邪魔するのは本末転倒だと思うと話す神田伯山さん。長いんだよ。ガタガタ言ってんだけど、携帯鳴らされて憔悴しきってるだけなんだよ。で、これが最近出た記事でさ、神さんと一緒に10年前ぐらいにサンディアゴ巡礼に行きましたっていう、あのスペインの企画のさ、なんかやつのさ、写真とかちゃんと化粧しててさ、俺が小学生みたいなさ、もう美しい笑顔で、ようのさ、もうスペインの空気がすごいいいのよ。それに比べて、羽曳野。ひどいんだ、羽曳野。もうとにかくね、後で紹介してきますけど、この読売新聞文化部の記事もひどいの。だからとにかく記事も写真も民度も羽曳野はやばいんだよ。30くらんだから。もちろん、ほとんどの大阪の羽曳野のお客さん、いい人ばっかり、99% 以上、鳴らしたやつのせいで、女、これはクソみたいな写真を、読売文化部の記者に使われたんですよ。こんな犯罪者みたいな、なんだこれは。携帯用電話を鳴らしたら悪魔のように怒る伯山さんみたいな、デビル的な感じなんだよ。印象悪いよ、印象が。印象考えろ、バカ野郎。俺ほんとさ、重藤、先週も言ったけど、俺さ、マッチ売りの少女ぐらいかわいそうなんだよ。よく男子師匠が言ってた、例え。で、もっと言うとね、 溝口健二っていうさ、黒沢明と並び称されるさ、名監督が昔いたじゃないですか。で、その溝口がさ、三笑太夫って作品を撮ったんですよ。俺も名画座行って見に行った。さ、これがすごい作品で、中世の貴族。で、お父様がすごい一生懸命さ、子供を育ててさ、あの観音像みたいな渡してな、人間というのは尊厳がある。平等なんだ、みたいな。そういうのを観音様に託して子供に言って、はいみたいな。で、お父様は、ま、いろいろあって追放されちゃうっていうか、いなくなっちゃうんだな。で、お父様がいないから、その、アンジュとズシオっていう二人の、これまた難しいのが、アンジュが姉の設定と妹の設定あるんですよ。映画版と原作違うんですけど、アンジュとズシオっていう二人の可愛い子で、お母様がいて、で、こう、お父様のところへなんて旅しようとしたら、中世ですから、人さらいみたいなのがいて、バラバラにこうさらわれていくみたいな。で、お母さんも当時の女性かわいそうだな、遊女とかにさせられちゃうんですよ。で、アンジュとズシオはさ、三笑太夫ってやつのところにも奴隷みたいに働かされて、そっから何年も経った時に、アンジュが、もうこんなとこにいちゃいけない。お母様に会いに行くんだ、みたいな。でもズシオは染まってるから、な、無理だろうみたいな。で、アンジュが身を挺して自分の一命を投げ打って、ズシオを救うわけですよ。それでもってズシオは目覚めて、お母様を探さなきゃみたいな。で、いろいろ探していく。で、風の噂で遊女になったって。どこにいるかわからない。お母様、お母様って探すんだ。した時にさ、浜辺にさ、一人の老人が座ってん。アンジュ恋しや、ズシオ恋しやって。ふわっと見たら、そこにはさ、もう目の見えなくなった母親ですよ。で、ひどいもんだ遊女で、とにかく自分の娘と息子を探してたんだろう。逃げ出さないためにつって足の剣を切られてる。もうかわいそうな老婆が、アンジュ恋しや、ズシオ恋しやって、おっかさんだっつって、ズシオがつかつかってその浜辺に行って、お母様って、ズシオですみたいな、もう涙なくしてはもう見られない。したらさ、最初信じなかったんだけど、観音様を渡したらそれは父親の観音像だからそれを触って、はあ、これは誠にズシオかってなる。した時にお母さんが、お父様は元気ですか？アンジュはって言った時に、お母様と、ズシオと二人っきりになってしまいました。二人で思わず涙をする観音像。人間の尊厳とは！宮川和夫が名カメラマンでスーッとこれをロングで弾いてくんだよ。で、変な笛の音も聞こえて、終わりっていう字が流れた瞬間に溝口の映画を見た俺たちは、ああ、人間ってのはなんて切ない生き物だろう、悲しいんだろう。人間の尊厳とはとかいろんなことを考えさせられるが、喜怒哀楽で言うと、やっぱり悲しいが勝つよねっていうのをぐっと映画館で思わされる。その悲しさと、今回のこの新聞の記事、同じぐらいの悲しさです。マジで辛いよ。死に化粧みたいな写真。長々喋ってきたのこのためだよ。読売新聞文化部関西版。もうとにかくさ、俺さ、最初俺だけのインタビュー記事だったのが、その記者さんが、ちょっと他の人にも、なんかインタビューしたいんですけど、みたいなんで、ああ、そうなの？って言ったら、でも自由にしてください、みたいな感じで。で、多分バランスを取ろうとしたんだよな。俺みたいにさ、携帯電話を鳴らすなよっていう悪魔みたいなやつのだけを取り上げると、バランスが悪いっていう風に判断されたんだと思うんで。まあ、それはさ、購買層もさ、読売新聞なんて中高年も多いだろ？俺年齢で区切ってないよ。若いやつだって鳴らしますよ。お年取ってる方だって、すごくちゃんと守ってる方もいるし、俺年齢なんて全然言ってないけど、でも読売新聞的には、やっぱ中高年に嫌われたくないっていう、そのバランスも取ろう。鳴らしちゃった人の気持ちにも寄り添ってなんて考えちゃってんだろうな。鳴らされた被害者の気持ちはそんなに考えずに、他のお客にも迷惑だと思いますけど、読売新聞はお一人お一人の鳴らしちゃった方の気持ちも大事にする。大変に平等でおまんな。あんたんとこの新聞は平等平等、結構結構、それで何かが変わるとは思えまへんがな。俺さ、大阪に喧嘩売ってんの。ほとんどの大阪の人いい人だよ、羽曳野の人も。で、それで俺はとにかくさ、悲しかったんだよ、この記事見て。で、最初俺の記事があって、で、そこには羽曳野でね、知らない人のために言いますけど、昨年もやっぱやったらなっちゃった、散々ね、スタッフさんが注意かけたのになっちゃった。で、今年も会場時にですね、携帯電話オフにしてくださいと縦看板とかあって、オフにしないと会場入れませんみたいな。で、オフを確か見せたんだよな、スタッフさんに。もう徹底してんだよ。ほいでもって 開演する前にですね、ちゃんと、影穴で、携帯電話をオフにしてくださいます。よろしくお願いします。っていう影穴流れて、それだけで済まない。うちの前座が開演前にお客さんの前に出て、マイクでもって、これから、公演始まりますけど、携帯電話ぜひオフにしてください。で、ここ大事なんだけど、わからない方いらっしゃるときは、手を挙げていただいて、恥ずかしがらずに、スタッフさんも伺って切らしていただきますと。で、終わったら、オンにしますんで、みたいな感じで、ぜひご協力お願いします。いい公演にしていただけると幸いです。皆さんのお力ですみたいな、もうこれだけの対策ですよ。もうこれさ、もうこれ言うことなくない？これ以上できないよね。で、よくね、携帯電波妨害装置を使えばいいじゃないですかみたいなさ、物を知らねえやつが出てくんだよ、バカが。アラーム鳴りますから。携帯電波妨害装置を使ってもアラームは鳴るんです。つまり個人個人の意識が大事だと、この悪魔は伝えたいわけよ。それを何にも知らねえ奴がそうやって言ってくんだよ。で、とにかく、まあ、俺のそのさ、意見みたいなのをさ、バッて最初載せてくれて、まあ、その、写真はひどいよ。でも一生懸命、読売さんの記者も載せてくれて、で、その後、最後の方にね、笑いに変える出演者も、なんて書いたんで。でね、他方、公演を止めないよう対処する出演者もいる。シンガーソングライターの青葉一子は、25年8月、NHK 大阪ホール大阪市中央区のコンサートで、トーク中に携帯電話の音が鳴り、鳴ってるでーと笑顔で対応。同ホールには電波防止装置があるが、電子チケットを提示してもらうために通信環境を確保する必要があり、コンサート運営会社の意向で装置を作動させていなかった。落語家の笑福亭鶴瓶も独演会の枕で客席から着信音が聞こえ、電話にどうぞ出てくださいよ、と、やんわりと笑いに変えることがある。どうもしよしふざけんなよ。なんか俺が笑いに変えてないのが悪いみてえじゃねえかよ。腕のない演者みたいに書くな、バカ野郎、読売新聞。はぁと思って。滑稽な時に携帯が鳴って笑いに変えるなんて誰でもできるんだよ。芸人なんか散々そんなことしてきてんの。100回以上、200回以上もっとしてますよ。そんな簡単ですよ。プルルルって滑稽な時に鳴った時に、なんか変な音が聞こえるけど、もうこんなんで笑いになるんだよ。散々やってきました。そんなことは。でもそれじゃ現状変わらないんです。あとね、俺ね、鶴瓶師匠とは信頼関係ありますよ。だから鶴瓶師匠だって腹の中ではね、なっちゃった時にだよ、許してないと思うよ俺は。なっちゃったって現象に、ただそれなっちゃったことに対して、そこをなんだろう、柔らかくしようみたいな感じで、サービス精神の終わりの方だから、ここでだから俺との対立構造みたいな変なのよ、そもそも。で、鶴瓶師匠だって人情話の怖がれとかやってる時になっちゃったらさ、そこで笑いに変えるなんてできないわけだ。だってシーンとしてんだ。だって俺だってシーンとしてる時になっちゃってるっていう話なんだよ。前提が違うんだよ。前提が違うの。だってこれさ、枕で客席から着信音が聞こえ、どうぞ出てくださいよっていう時の、その前提と枕だよ。だから、本編入る前だよ。それと、俺が言ってんのは、もう世話のやつで、シーンと聞いてもらいたいとかさ、おっかさんが死んじゃうみたいな、すごく緊迫してるとこで鳴ってるって話をしてんだよ。前提が違うじゃん。前提が違うのをなんでこんな乗せられんの？おかしくない？青葉一子さんに至っても、この方だって、絶対静寂みたいなのを極的に大事にされる方だっていうの、なんか俺ディレクターの田波さん、歌詳しいから聞いたよ。これ多分その間のトークの時なんだよ。だからさ、トークとか枕の時のさ、そこで鳴っちゃってんのとさ、俺みたいにシーンと聞くっていう前提とさ、全然違うのをさ、全然違うのを乗せたら、その子の前提が違うんだからさ、おかしくない？この読売新聞の、巧妙なるやり口で、俺が、笑いに変えられない。ブサイクな、ブサイクとは言ってないけど。暗い、猫背の、死に化粧だってあいつら思ってんだよ。ひどくない？でもさ、携帯出てさ、20-30年経ってんですけど。いい加減さ、これさ、年齢じゃないよ、年齢じゃないけど、ああ、私、なんか、なっちゃうかもしんないけど、切り方わかんないから、みたいな人は、やっぱ良くないよって。ね、やっぱ携帯電話まあ持ち込まない、まあもちろんスマチケみたいな感じでスマホがないとチケットが提示されない時もあるでしょ。その問題どうするかってところはあるんだけど、だとしたらより一人一人のマナーを大事にしようって俺は読売新聞の文化部さんに言ってほしかった。啓発する意味でね。だってさ、東京公演とかほぼならないですよ、今啓発しまくってるから。で、他にも結城師匠っていう芸歴30周年の会で、もう島田ですよ、静岡の、もう村中で 携帯電話のデビルがやってくるっつんで、村中に歓喜したっつんで、携帯電話を切ってください。ほいで、デカデカと左右に口座のところにさ、携帯をオフって書いてあって。ほいで、なんなかったの ?300 名のおじいちゃんおばあちゃん多いんだよ。だから、啓発ってのはいかに大事かっていうのを俺はもう実践で学んでるんですよ。できるんですよ、努力で。なんとかなる。もうそれに期待するしかない。もちろんそれでもなっちゃうかもしれないけど、言い続けることによって極力減らせる。他のお客様にも迷惑がかからないようになるし、みんなでさ、楽しい空間を作りましょうって。俺、何の矛盾もないじゃん。なんなのこの笑いに変える出演者もって。前提が違う。俺がなんかお前鶴瓶師匠みたいなビッグネーム出したら拾うと思ったのかバカ野郎。鶴瓶師匠もこうしてるんだ、俺も考えなきゃってならねえだろバカ。さらに火に油を注ぐんだよ。その後小劇場シアター EQ っていうものかな、 E9 なのか、京都、京都市南区の支配人も務める京都芸術大の影山陽太教授かっこ劇場運営は、大半はうっかり鳴らすケースだ、恋ではないのに排除してしまえば芸術の公共性からは問題だろうと指摘する。はぁ、あ、意味わかんないんだけど、これもう一回読んでいい？何なのこれ。大半はうっかり鳴らすケースだって、教授が言ってんだよ。そう、うっかり鳴らすケースだ。そうだよ、そうだと思う。俺も恋ではないのに排除してしまえば、芸術の公共性から問題だろうと。これ何度読んでも意味わかんないんだけど。どういうことこれ。恋ではないってこの教授はね、おっしゃりますけど、そのさ、もうオフにしてくださいってさ、もうその会場時に書いてあって、で、さらに影穴であって前座が行って、で、それでオフにしないっつのは、恋じゃないんすか？恋じゃないの？ラブ上等的な。おかしいじゃん。怖いでしょ、それは。で、俺排除してないからなってるわけじゃん。いかにも俺が排除してるみたいな。いや、そうは言ってないかもしんないけど。これ、言ってる意味がわかんないんだけど。公共性の視点でなんか排除できる。いや、だから言ってんじゃん、俺は。排除してないじゃん。排除してないからなっちゃうわけじゃんか。ね？もともとだから個人個人の意識を高くする。極端に言うと今回なっても次回ならないように啓発するっていう。で、やっぱそれは自分自身で意識を高めましょう。だってさ、で、それで、とにかく会場時にオフで、前座も行って、影穴でも行ってって、そこでさ、例えばですよ、ある人がさ、携帯電話これなっちゃうかもしれないけど、こんなに注意されてるけど、なんか言うの勇気ないから、じゃあ何もしないっていうのは、それも恋だよね。違う、重藤。お、涙出そう。これが溝口健二の伝えたかったこと。なんだろう、この、すっごく腹立つ感じ。で、さらに教授は、次のように訴える。機械的にアナウンスするのではなく、出演する側と見る側が共感できる時間を作るために、気持ちのこもった働きかけをしていくことが大切だと強調する。隣の観客同士で電源オフやマナーモード設定を確認し合うよう促すことを提案。誰でもできるわ、こんな提案。バカ野郎、クソみてえに。てめえ大学で何教えてんだ。こんなことしか言えねえやつが大学の教授なのかっていうことを言っちゃダメなんだよ。違うんだ、重藤。これ抜粋されてるから。本当は本人の意思じゃないかもしんない。隣のやつが携帯の使い方わからねえババアで、右のやつが携帯の使い方わからねえジジイだったらどうすんだよ。両方わかんないよ。どうすんの、そういう時は。教授は何にも答えてない。なんだこの偽善的なクソみてえな平和みたいな。実害被ってんのこっちなのに、仲良くした方がいいですよ、誰でも言えろそんなこと、バカ野郎。ヨータはもう本当に理想的なことばっか言うよ。でも理想の思考を求めて、ヨータはもうそんなのばっかりだ。穴ばっかりあるように俺は見えるけどね。俺はスタッフが切れて、切ってもいいですよって言ってんだったら、それで十分じゃないのかね。違いますか？携帯のオフをするコントみたいなのもおやりになってるんでしょ？でもさ、俺影山陽太教授の多分、そういうの劇場やってる客層と、うちの客層の方が多分、年齢層高いと思うんだよ。で、微妙にそれもずれてると思うし、果たしてこれがなんか俺は、的を射てるとは思わないんだよね。うん、やってるから。やって上でなってるから。だけど、重藤、これ大事なのは、俺ら踊らされてるよ。 だって影山教授に直接俺話してないもん。影山教授のこと散々俺は怒ってるけど、でもちょっと待って、冷静に考えたら、これは読売新聞の記者の人がそういう風に名前を出すためにポンポンポンポンって違う主張を入れるために入れてるだけで、もっと違う風に考えてらっしゃるのかもしれない。俺は読売新聞のせいで影山陽太教授と分断が生まれてますよ。鶴瓶師匠とも青葉石子さんとも、本当はこの三人も違う、もっと違う考えがあるにもかかわらず、俺の反対意見のためにこんなわざわざビッグネームみたいな感じで出てる。でも本当に対立してんのって、同じ方向性じゃないのって僕は思いますよ。でこんななんかぬるいね、理想のユートピアみたいな感じのこと言ってますけど、一切問題を解決しないですよ、こんなことやったって。だってやってんだから、各々啓発していくって。俺はそっちの方にその記者は向かってほしかった。自分たちの読売新聞の購買層の中高年を味方にしてね、なんかそれだけ読んでる私たち責められてる、読売新聞取るのやめちゃおうみたいな、そういうようなやつじゃなくて、理想の社会に向かって。携帯会社が何の政策もしないから、お前たち頑張ってみんなでこう広げていけば啓発が良くなっていくんじゃないのって、そっちの方が絶対いいじゃん。最後に記者は、羽曳野の客席で白山の独演会を2回とも鑑賞していた。携帯電話が鳴ってしまった時の演者の落胆、観客の幻滅をひしひしと感じた。公演会場などでは自分でも電源オフを何度も確かめるようになった。時折ステージに集中できなくなるほどに。これなんか俺が悪いの？ CFG 時折ステージに集中できなくなるぐらい過敏に携帯電話を切ってくれ切ってくれっていう俺が悪いの？じゃあはっきり言わせてもらいますけど、ミュージカルとか映画とかいろんなライブ見に行くときに僕携帯電話当然切りますけど、一度もなんかあれ携帯切ったかなとか最初一回ぐらい確認しますけど、その後別に集中しますよ。っていうかそんなの普通じゃん。なんで俺の時の公演だけさ集中できなくなっちゃうの？お前の問題じゃない？お前の問題なのこっちに転嫁してない？で最後にそのラッシュでさ、笑いに変える出演者もでさ、ポコポコポコポコこういうの書いてあってさ、なんか最後のさ、独語感としてはさ、俺がさ、さんざさ、ひどい写真使われてさ、携帯電話を切れよみたいな、携帯電話を切る悪魔みたいなさ。まあ、腹が立ちますね。腹が立ちます。俺ね、勇気なかったの、こんな風に。勇気なかったんですよ。だって俺もう X で反論してるし、X で俺に対する賛意が多かったから。ただまあ、一つ言いますと、鶴瓶師匠のね、お弟子さんの銀平師匠も、いや別にこれなって笑いに変えることは自分自身もあるけど、そのお客を許してないよって書いたの。うちの師匠鶴瓶の考えは分かんないけど聞いてないけど、まあ俺に関しては許してないよっていう、そういう方が多かったですよ。で他にもね、私の X に対して林家菊彦師匠という茜話の監修してるね、落語業界の新口の方で、新口の広めの講座で二度なったっていう、私のその X に対してもまあなんか引用をしていただいて、カジ息子、これ人情話ですね、下げ間際と文七もっといの東橋、いいとこですね、あそこで二度なったと。正直言えばあの瞬間降りてもいいと思った。実は今でも相当根に持ってる。広めだったし、演者、なった電話の持ち主、その場にいるお客様、関わってるみんなが残念な気持ちになるから、電源は切りましょうって。まあ、俺の応援メッセージみたいな感じだよね。だこういうので俺も締めるのはどうかと思うけど、だ俺もさ、あんまガタガタ言いたくないんで、浅草演芸ホールとか別になっても何にも思わない時もあるんだよ、正直。でもちょっとその役割引き受けてるなってところもあるけど、ただ俺さ、時間協力してこの記事書かれちゃったらさ、まあ、ラジオでつい言っちゃうよね。まあもちろん俺に対してね、お前ちょっと言い過ぎだよって面もあるし、俺ももう X で言った反論したからもういいかなとも思うけど、気づいたらいっぱい喋っちゃいました。溝口健二が映画にしてくんねえかな、これ。死んじゃってるけど、あの大事なシーンでさ、お父様は元気ですか、アンジはお母様と寿司をと二人きりになってしまいましたってところでさ、ってなっちゃうみたいなもんだよ。辛いなぁ。井上隆博ぐらい辛い今。土曜日の終わっちゃった。ポッドキャストに移行しちゃった。辛い。今人生楽しいのは生島博しかいないよ、お前。生島博の意が始まるんだろ？文化放送で。楽しみだなぁ。1J の裏だから 1J も頑張ってほしい。どうしたらいいんだろう。したら今度生島さんさ、あれなんか寄席演芸にまた浅草出るんだよな。俺もファミリー寄席みたいな、5月31日かなんかだよ。で毎年出てんだけどさ、もう生島博が何を言うかしか楽しみないよ。 ものすごい面白いだろうなと思って。まあ、そういうわけで一回 CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。
あのママホリが次なるステージへ。愛と情熱あふれる女性アーティストたちが集結する大人女子フェス、スーパーレディーフェスティバル2026。出演は大黒摩季、人とよう、小柳ゆき、相川七瀬、ひとみ、土屋アンナ、中村あゆみ。5月10日日曜日 NHK ホールで開催、スーパーレディーフェスティバル2026。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、この前梅の城とさ、あのちょっとお前飲み行こうっつって、で前から1週間ぐらい前から予約してて、銀座の名店なんだよ。で俺なんか銀座の店なんてほとんど知らないんだよ。なぜならだってもう服従に歯磨き粉がついてるから、銀座からお断りなんだから俺は。もうとにかく携帯もうるさいし、もう服は歯磨き粉だらけだからダメなんだけど、そこだけはなんかたまたま見つけてすっごいいいお店なのね。で、なんかちゃんとお高いんだけど、ああ、うまいな、みたいな。俺みたいな下バカのやつでも美味しい、みたいな感じなの。で、そこは神さんの結婚記念日とかしか行かないんだけど、梅と、お前前座頑張ったからさ、ちょっとそこ行こうぜって2時間付き合ってくれよ、つって、ありがとうございます、みたいな感じでさ。なあ、あんま長いすると俺だと二人きりだと辛いじゃない。で、俺はさ、やりたかったのはさ、前座ってのはもうお酒飲めないんですよ。まあ、裏で飲んでてもいいんだけど、飲めないっていう、俺の前では。で、それで、まあ、あの、瓶ビールがさ、これでちょっとグラス出せよ、つって、俺が師匠が注いで、たったったったったったつって、じゃあ一緒に飲もうぜ。二つ目、おめでとう、乾杯みたいな感じをやりたかったの。グラスで出てきちゃって。瓶じゃないか。高級店だから、あ、そうだ、そういえば瓶なんかねえよ、お前。居酒屋じゃねえんだから、お前。瓶で出せない。グラスで出ちゃって、ちょって、師匠自らついでいただいてって、このプレイができずに。普通におめでとうなんつって、はあなんて言って、楽しい2時間でしたね。そうだから、まあなんか結局何が伝えたいのかっていうと、まあ僕はいい人だなっていう、あの携帯にうるさいだけじゃないぞっていう、こんな携帯にお前うるさいとかだけだったら、まあ主催者から嫌われてさ、お前いろんな人に嫌われんだよ。俺リスクしかないよ。いいことなんかマジでないよ。でもじゃあなんで啓発してるかっていうと、真に業界のことをマジに考えて今後のことを考えてるから。嫌な役目を引き受けてるんですよ。俺、偉いなっていう話を。はいなんていう。辛い時間だな、じゃあ。まあ、そういうわけでね、まあ、ちょっと今日携帯へのまた苦言になっちゃう。もう何回目ですか、これ。何回喋ってんだって言うんですけど、でも何度も言ってく、何度も言ってくって、これが多分大事なのかな、正解なのかなと思います。ただ、一応フォロー入れておきますけど、読売新聞の、その、記者さんも多分バランス取って書いてくれたと思うんですけど、ある種これも含めて、啓発にまたなると思うんで、あの、そのですね、僕の意向の記事ではなかったですけど、それを素材にまたラジオで喋った、これも啓発になるんで、また、はびきのであるときは、記者さん、僕の講座聞きに来てください。時々演者のことを集中できなくなるほど携帯に気を使ってしまうかもしれませんけど、また二度あることは三度ある、格言がありますが、ぜひお越しいただければと思います。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そしてアップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージックなどでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
プチカシマです。新番組プチカシマ赤坂タイムス始まります。毎週土曜午後1時から生放送。初回4月4日のゲストは古舘伊知郎さん。ニュースのコメンテーターには川野義信さんをお迎えします。赤坂タイムス、どうぞご贔屓に。
ガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1です。 アンジーラジオ、今週のメッセージテーマは24歳。24歳の時私はこんなことをしていましたなどなど、24歳から思いつくことなら何でも OK です。アドレスはかなう @tbs.co.jp。 日曜お昼12時から生放送
TBS ラジオ。総合住宅展示場 TBS ハウジングで、あなたも夢を形にしませんか？
10時です。